おはようございます。すごい声ですね本当に久しぶりにこの場に立つのをもう張り切りすぎたのか風邪ひいてこの喉をやられてしまいました。もともと聞きづらい声だと思うんですけれども、ご理解をよろしくお願いいたします。さて、私はもう人間って本当に不思議な存在だなと思います。自分を自分の力で守る技一つ持てないんですね。そういう脆い存在である反面、道具を使って何か新しいものを作られる他の動物より優れた能力を持っている存在であります。また、自己中心的な面がある反面、時には他者のために自分を犠牲することもできる存在なのです。両方性を持っている存在なのです。皆さんもすでにご存知だと思うんですけれども、聖書は人間が他の生き物と違って、神様にかたどって作られた特別な存在だと語っています。その意味を今日の箇所が語っていますけれども、まず創世記2章7節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。はい。3、はい。主なる神は土、アダマの塵で、人、アダムを片作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人間は土の塵で片作られ、神様の命の息によって生きるものになったのです。霊である神様の命の息、を通して人間も神様のように神様を感じられる霊性を持つ存在となったのです。ですので、マタイによる福音書4章4節で、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。と書いているように、神様しか埋めることのできない心の穴を持つようになったのです。また、神にかたどって作られたということは、責任を持ってこの世を治める神様の働きを代行できるという意味です。今日の箇所ではありませんが、1章28節を見ると、神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また、海の覆う空の鳥、地の上を這う生き物すべてを支配せよ。と書いています。創造された一つ一つのものが創造された本来の姿通りに生きることができるように責任を持って心を尽くして働く存在として人間が作られたのです。最後にもう一つ、神にかたどって作られた人間は神様と交わり、また人々と交わりの中で誠の喜びを感じる存在として作られたっていう意味です。創世記1章26節を読んでみましょう。はい、3、はい。神はまた言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の王、空の鳥、家畜、地の獣、地の這うものすべてを支配させよう。 ここの我々って、父なる神様、子である神様、イエス様、聖霊様、この三位一体を指しています。この三位一体の神様が共に創造されたこの出来事、またそこにあった誠の交わりの喜び、それを味合わせるために人間を作られたっていう意味なのです。そういう意味で人間っていう、こう漢字は素晴らしいなと思いました。この間っていう漢字は人間って関係の中での存在であることをより明確に表しているからです。このように聖書はこの三つの意味を持った人間が神様にかたどって作られたと語っているのです。しかしながら、現実の自分と照らし合わせてみるとどうでしょうか。皆さんはこのように創造されたその本来の姿で今過ごしておられるでしょうか。私はこう思春期を激しく過ごしてきました。その時の自分はあんまり思い起こしたくないぐらいこう激しい時期を過ごしてきたんですけれども、知識が芽生えて、またこういろんな疑問がやってきたからです。それは生活面でもそうだし、信仰面でもそうでした。その時からずっと私には一つ疑問がありました。どうして学年が変わって、クラスが変わっても、どうして嫌いな子は一人、二人は必ずいるのか。同じ信仰を持ってるのに、どうして私はあの人が嫌いなのか。神様は愛であると言われてきたのに、愛するものは神から生まれたものだと、神を知ってるものだと言われてるのに、愛することができない私は一体どこから来たものなのか。人間関係って難しいなと、一人の方がマシじゃないか。傷つきたくないし、傷つけたくもない。どうして人と交わらないといけないのかと。一人になりたい。様々な人間関係の中でつまずきを経験しながら、愛することができない自分を反省しながら、愛するために一生懸命祈りました。また一生懸命努力しました。頑張りました。それでも解決できない。びっくりした。目が覚めましたね。今すごい悩みの話をしてたんですけど、はい、本当に悩みました。それで頑張りました。それでも解決できない人間関係って山ほどあるじゃないですか。すると大体結論は2つのパターンになります。1つは、あ、やっぱり私はダメだと、こんな私は神様の子供になる資格がないと、という自己卑下になるか、あ、私の問題ではない、私頑張ったからあの人の問題だと責任転換してしまう、この二つのパターンに終わります。神様にかたどって、神様に似せて作られた私、 でも現実はそうではない自分がいる。そのギャップを感じながら苦しかったのです。また家での自分と学校での自分、教会での自分、それぞれ違う。自分自身が偽善者、時には多重人格のように感じられて、なかなか自分が好きにならなかったです。自分が好きにならないから、みっともない自分のことを隠そうと、誰にもバレたくない気持ちでいろんなことで飾り始めました。隠そうと、隠そうとしたのです。そのような自己卑下、責任転換と合理化を振り返していた私は、だんだん疲れ果てました。また、その中で絡まった人間関係って自分の内面を反射していることだけなんだと。自分の内面が絡まっている意味だということに気づき始めました。そして、その気持ち、自分が嫌だと。でも愛されたいと。神様が私のことを愛してるよって言ってると言われてるのに、その言葉をそのまま受け入れて信じたいと。そういう気持ちから私は神様から作られた本来の自分に回復する旅を、そのための旅を神様と共に始めたのです。その旅の中で私はだんだん自分が嫌いだった自分のところ、みっともないと思った自分のことも少しずつ受け入れ、その中での生きる意味を見つけるようになりました。またその旅は未だに現在進行形です。毎日毎日の旅です。さて、私たちがある人を表す言葉としてよく使われる言葉があります。それは性格です。あの人と性格が合わない。あの人は性格が悪い。性格がいい。っていうふうに表現しますね。その性格っていう言葉は英語ではパーソナリティって言うんです。その言葉はギリシャの演劇で俳優たちが使っていたペルソナ、仮面を意味します。その言葉から由来した言葉なのです。つまり性格ってある人の本当の姿というよりは、俳優が仮面をつけて舞台で芝居をするように、人間が社会のいろんなシーンの中で示す特性、イメージを意味しているのです。ですから、役割や場面によってそれぞれ違う仮面をかぶって、違う自分を見せることが許されるのです。ある意味では、場面と役割に応じて適切な仮面をかぶって適切な振る舞いができるっていうことが望ましいと。それを順調な発達とも言われています。言葉を変えると、適切な仮面をかぶることによって人は周りや置かれた環境に順応して自分を守ることができるのです。では、神様は、 神様が人間を作られたその時はどうだったでしょうか。アダムとエバも場面によって仮面をかぶって演じていたでしょうか。違います。逆に彼らは自分たちが裸であることにも気にせず、ありのまんま恥を感じてもなく、ありのまんま素直に神様を感じて、神様と共に歩み、共に深い交わりをしてきたのです。それが創世記3章を見ると、彼ら、罪によって彼らは神様を避けるようになり、自分の裸を恥ずかしく感じ始めたのです。そこで彼らの対応が創世記3章7節に書かれています。読ませていただきます。二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。一軸の葉で自分たちの恥を隠そうとしたのです。これが私たちの仮面の始まりなのです。実は私たちは今も同じではないでしょうか。強い母、父、親元でいい子という仮面をかぶり、家庭の平和と自分を守ろうとする。暴力を振る親からより強い力で自分を守ろうとする。貧しい家庭の中で生き、辛さを感じたため、お金を儲けることで自分を守ろうとする。人に役に立つことによって自分の存在意義を感じ、自分を守ろうとする。父は大雑把な人なのに、真面目という仮面をかぶって、馬鹿にする周りから自分を守ろうとする。自分の中で、自らみっともないと思われることがあるでしょうか。もしかしたら、それが皆さんの一軸の葉かもしれません。罪によって神様から作られた私たちの本来の姿に生じた歪み、その歪みからそれでもこの世で生きるために、それでも自分の取り巻く環境の中で生き残されるため、自分を守るため、私たちは今も頑張って自分なりの一軸の葉をつづり合わせているのです。では、そのような自分の力で自分の恥を隠そうと、自分を守ろうとする私たちを、神様はどう思っておられるでしょうか。さっきのアダムとエバが一軸の葉を腰に覆おうとした場面が描かれていた創世記3章。その後を読んでみると、一つ不思議なことがありました。神様は罪を睨むお方です。なのに、罪によって一軸の葉を持って隠そうとしたわけですね。なのに、その一軸の葉、罪によって作られた一軸の葉を神様は彼らに脱ぎなさいとはおっしゃらなかったのです。私はそれに気づいたとき涙が止まりませんでした。愛情を持って尊い存在として作られた にもかかわらず、神様の思いを背いた彼ら、自分の創造の目的とかけ離れた姿になった彼らなのに、相変わらず彼らを憐れんでくださる神様の愛が感じられたからです。神様は脱がれると恥を感じる彼らの思いと気持ちをよく分かってくださいました。そして配慮してくださったのです。だからといって神様は彼らをそのまんまにさせるわけではありませんでした。創世記3章21節です。主なる神はアダムと女に彼の皮の衣を作って着せられた。主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられた。神様は彼らの一軸の葉の代わりに、イエス様の血潮を象徴する皮の衣を着せられたのです。今までの人生の歩みの中で、自分自身を守ろうとして綴り合わせてきた一軸の葉。綴り合わせるのに疲れていませんか？本来のアダムとエバのように、こんな仮面なんか脱ぎ捨てて素の姿で過ごしたいと思ったことありませんか？そう思いながらも、周りにどう見られるのか、こんな自分を神様も嫌いになるのではないか、怖くて脱ぐことができないのではないでしょうか。大丈夫です。神様はそんな一軸の葉を今すぐ脱ぎ捨てなさいとおっしゃる方ではありません。ただアダムとエバをどこにいるのかと呼ばれたように、神様を遠ざけて自分なりの一軸の葉を綴り合わせている私たちを、様々な形でどこにいるのかと今も語りかけてくださっているのです。2023年も今日で終わりです。明日からは新たな一年が始まるのです。新たな一年も枯れてきている皆さんの一軸の葉を頼り、神様から離れたまんまにされるでしょうか。私たちが勇気を出して神様の呼びかけに応えて主の前に進み出ると、私たちの一軸の葉より強い神様の皮の衣を代わりに着せてくださると、私たちを代わりに守ってくださると信じます。その信仰によって神様にかたどって作られた本来の自分の姿をより回復できる2024年となりますように、切に祈りたいと思います。祈ります。愛する父なる神様、今日もこの場に私たちを呼び集めてくださったことを心から感謝します。私も愛されたいです。安全になりたいです。でもこんな自分でいいのか、神様の愛を受ける資格があるのか、こんな私ってこの世の中で 落ちこぼれるのではないだろうか。いろんな恐れや不安から自分を守るためにいろんな仮面をかぶってきました。いろんなイチジクの葉を綴り合わせてきました。神様、このすべての仮面、イチジクの葉を主の御手に委ねます。どんな姿の自分であれ、どこにいる自分であれ、探し続けて語り続けておられる主の前に進み出る勇気を与えてください。私たちの心を新たにしてください。主と共に交わり、主と共に喜ぶ、主と共に委ねられた働きを全うすることができますように、主を助けて導いてください。私たちが神様によって作られた本来の姿、回復したいです。どうか憐れんでください。助けてください。力づけてください。日々回復の道を歩み続けられるように必要なすべてを与え続けてください。今年より神様に似るものとして成長させてください。2024年そういうふうにしてくださる主を期待信頼します。私たちのこの祈りに主を答えてください。私たちの救い主である主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では私たちの中にある神様の姿、どれほど美しいなのか、あなたのうちにという賛美を持って主に捧げていきたいと思います。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げます。今から唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
捧げます。どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えてくださるように、主があなた方一同と共におられるように。アーメン。
お座りください。はい、 God bless you を賛美して、おみそかの礼拝を終わりたいと思います。神様の恵みが私たちと共にあり、お互いの間にあることを感謝して、隣の方などにですね、祝福の祈りを持って賛美しましょう。 God bless you、感謝して礼拝を閉じたいと思います。